はこの箇所から主は生きておられると題して御言葉を取り継いでまいりたいと思います。改めまして皆さんイースターおめでとうございます。今日は世界中の教会でイエス様のよみがえりを記念してイースターの礼拝が捧げられています。クリスマスと並んで教会の暦では最も大きな行事お祝いの時となっております。で、一足先にですね、今朝6時半に、岩崎に納骨堂があるんですけれども、納骨堂の方に行きまして、蒼天祈祷会を、近隣の教会の方々と共に、お捧げしてきました。で、今年はとても天気の良いイースターの朝でした。で、ちょうど納骨堂、岩崎の小高い丘の上にあるんですけれども、ちょうど西の方に鳥海山がまっすぐ見えるんです。で、よく見えました。で、真っ白に雪をこう被っている。真っ白に見えるんですけど、とても美しいなと思いながら、あ、ここで、先に召された方々と共に、こうして礼拝を捧げて、なんと素晴らしいことだろうな、まさに天として共に一緒に、礼拝を捧げている、そんな思いで、御言葉に聞いて、祈りを捧げてくることができました。本当に感謝な、ひとときでした。私たちも、この朝、私たちの罪のために十字架で死なれ、そして死に打ち勝ってよみがえられたイエス様に心からの感謝をお捧げして参りたいと思います。で、初めに一言お祈りをいたします。天の神様、今年もこのイースターの喜びの朝を迎えることができました。あなたが一人子イエス様を私たちを罪の奴隷から救い出すために送ってくださったこと、あなたの大きな愛を感謝いたします。このひととき御言葉の前に静まって、あなたがなされた大きな救いの御業をまた思い起こすことができるように、そして心からの感謝を表し、ますますあなたに信頼するものとしてください。どうぞこの御言葉を最後まで導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この間からイースターに向けて、御言葉を取り継いできました。イエス様が妬みに駆られた、ユダヤ人たちによって捕らえられて、不当な裁判にかけられたこと、で、その後ローマ総督ピラトの下で裁判を受けて、無実の罪で十字架刑をこう言い渡されたこと、その背後には人々の妬みや憎しみや、あるいは自己保身、そういった罪がですね、こう渦巻いていたわけです。イエス様はそれを一身に引き受けて、ただ黙って十字架に引かれていって、苦しみを受けられて、血を流してこう死なれました。先週はゴルゴダの丘に立たられた三本の十字架の場面からですね、こう御言葉 を思い巡らすことができました。イエス様は罵られ、苦しみながらですね、息を引き取られたわけです。イエス様は2000年前十字架につけた人々によって殺された、そして死んでしまったということではないんですね。今もこの時代に生きている私たちですね、私たちの罪をもイエス様は引き受けてくださって、そして私たちが本来受けなければならなかった罪を代わりに十字架で受けてくださった、裁きを受けてくださった、私たちの代わりに神様の裁きを受けてくださったというんです。そして、そればかりではないんですね。三日目によみがえってくださった、そのことをですね、今朝また御言葉から思い起こしていきたいと思います。先ほどルカの福音書の24章から読んでいただきました。このところにイエス様が、よみがえられた、墓からよみがえられたというその場面が描かれているんですね。で、福音書と呼ばれる箇所に4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書があるんですけれども、 どの箇所にも福音書にもですね、共通して、書かれています。イエス様の十字架とよみがえりのことが微妙に視点は違うんですけれども、書かれている。じゃあ事実としてね、そのどういうことが書かれているのか、ちょっと確認をねまずしたいと思うんです。イエスが十字架にかけられたのは金曜日の夕方近くでありました。その時アリマタヤのヨセフという人、まあこれはユダヤ人の議員の一人であったとありますから、まあ、非常にこう社会的地位のある、まあ立派な人だったと思うんですけども、そのヨセフがですね、イエスの体の下げ渡しを願いてたんです、総督ピラトに。それはとても勇気のいることだったんですね。犯罪人として極刑に処せられたあの男の、自分は仲間だ、それを表明することになりますか。それでも彼はそんなことは構わない、私にできる精一杯のことをやろうと思って、そんな思いできっと願いだったと思うんですけども、イエスの体を引き取って自分が用意した墓に納め葬ったわけですね。しかしもう夕方でした。で、丁重に葬る余裕がなかった。まもなくこう日が暮れてしまう。でとりあえず必要最低限の処置をしてイエスの体を墓に納めたわけですよね。ユダヤ人の社会では金曜日の日没から安息日というのが始まります。まあ、金曜の夕方からそれから土曜の、夕方までということでしょうかね。その1日間24時間は労働してはいけない、まあ、そんな定めがありました。ですからそれ以上もう何もすることはできなかった。死体を葬るということもねしてはいけなかったということなんですよね。それで、そのまま、まあ、十分に葬ることができないで墓に納めて帰ったわけです。そして今度は明けて、次の日、日曜日の早朝です、ね。まあ、夜明けを待ってある人々がそのイエスの納められた墓にやってきました。誰が来たんでしょう。女たちだったんです。残念ながら弟子たちではありませんでした。で、女たちがやってきたんですね。で、この女たちというのはあんまり目立ちませんけれども、実はずっとガリラヤからですね、イエス様にずっと付き従ってきた女性たち。考えてみたらすごいことです。で、十字架の場面にもこの女性たちはずっと立ち会って、本当に心配しながら祈りながら最後まで見ていた。葬られるところもずっとこの女性たちはずっと付き添っていたんです。そしてこう思ったと思うんですね。自分たちにできるだけのことをしてあげよう、イエス様のためにって。そして香料を持って、まあ、亡くなった方の亡骸にこう、なんでしょうね、こう飾るといいますかね、置いて葬ることだと思うんですけれども、香料を持ってもう夜明けを本当に待ちかねてですね、そのお墓に出かけていったわけなんですよね。今朝私も、お墓に行ってきました。まあ、お墓といっても岩崎の納骨堂だったんですけれども、もう毎年、イースターの朝には朝早くこの納骨堂に来ます。ここ何年か私一番最初にお墓に行ってて、今日も行ったら一番最初にお墓に着きました。で、ちょっと小高いところを登って、で、まあ、私鍵持ってますから開けようと思ったら、なんと鍵が開いてたんですよね。開いていた。まさかと思って開けてみたら、まあ、中は空っぽでした。当たり前ですけどもね。そんな思いでね、きっと行ったと思うんですが、私納骨堂行くときに思うんです。先に召された方々のことを思い起こすんです。今朝も何年前にこの方が亡くなってお葬式して、今納骨堂に納められてるなーって、こう一人一人今朝も思い起こしながら行きましてね。で、中に入って、また来ましたよって言って、一人一人のプレートが掲げてあるんですけれども、プレートを見て、今日一緒に礼拝をお捧げします、祈りをお捧げしますと言って礼拝をお捧げしてきたんです。そういう意味ではとても待ち遠しいひとときかなって思いながら、この納骨堂に毎年向かってるんですが、この女性たちもですね、きっと一刻も早くイエス様のところに行きたい、きっとそんな思いで出かけたんじゃないでしょうか。しかし 行ってみたらですね、入り口の、入り口が開いていた。大きな石をこう転がして、そこに蓋をして置くというのがそのお墓らしいんですけども、それはとても一人では動かせないような大きな石らしいんです。それが転がしてあって、ぽっかり入り口が開いていた。それは見つかりがそれ、動かしたってね、こう書いてありますけれどもね。そんなこと分からずに行ってみたら入り口が開いていて、で中に入ってみたんですよね。そうしましたら、なんとそこにあるはずのイエス様の体は、ありませんでした。で、女たちは思ったんです。あ、きっと誰かがイエス様の体をどっかに運んでしまったんじゃないかってね、思った。で、女たちは途方に暮れていました。誰かがイエス様の体を持っててしまった。そうしましたら、そこに二人の御使いが現れてこう言ったんです。五節と六節のところにですね、こうあります。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。ここにはおられません。よみがえられたのです、ってこう御使いが言ったんですよね。で、今のところによみがえられたって書いてあって、日本語の聖書を読むと、こう、蘇られたという表現であるんですけど、これ実はですね、もともと書かれている聖書の言葉には、受動体の意味がある、受け身の言葉で、つまり、日本語で言うならば、蘇らされた、正確に訳すとそんな風に私はなるのかなって思うんですね。つまり、自分の意思で蘇られたというよりも、蘇らされた、つまり、父なる神様の力によってイエス様が蘇らされた。あるいは、父なる神様がイエス様を死から蘇らせてくださった。そんな意味が、この蘇られたのですという言葉には込められているんですね。そのことをですね、こう、御使いが言ったんです。そして、彼女たちは、イエス様が以前言っていた、ことをこう思い出しました。実はイエス様はこのことを前もって言っていたんです。私はエルサレムで多くの苦しみを受けて殺されて3日目によみがえらなければならないってね、例えばマタイの16章21節にも書いてありますけど、はっきりと殺されて3日目によみがえるっていうことをですね、弟子たちにこう告げていたんですよね。でもみんなそれを忘れていましたね。でも女性たちこの時思い起こしたんです。それまではイエス様はもう殺されてしまった、もう死んでしまった、もうそのことしか頭になかった。で、イエス様が蘇るなんてことはもう少しも考えていなかったんですよね。御使いが言われた通り、イエスを死人の中で探していました。もう死人の中で探して、もう希望がない状態ですよね。しかし、御使いが現れて告げられたことで、イエス様の言葉を思い出したんです。そして、イエス様は本当に言っておられた通り、蘇られたんだ。本当に蘇られたんだ。ということを信じることができました。彼女たちはですね、非常に喜んだと思いますね。イエス様よみがえられた。で、急いで弟子たちのところにこのことを知らせに行ったんですよね。で、じゃあ弟子たち、この女性たちの知らせを聞いてどうしたでしょうか。今日のところの最後の11節にこう書いてあります。ところが、人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかったってね、信用しなかった。ですから、どうしても信じられなかったですよね。どうしても信じられなかった、ね、弟子たちというのは最も、ね、イエス様とこう長い時間一緒に生活をしてきた人たちなんです。ずっとイエス様にガリラヤからついてきてですね、イエス様がなさることを見てきました。病人を癒すこととか、それから 悪霊に疲れた人々から悪霊を追い出すとかですね、もう奇跡も目の前で見ていたんです。でイエス様の教えもいつも一緒にいて聞いていたんですよね。でイエス様が3日目によみがえるということも聞いていたはずなんです。それにもかかわらず彼らはですね、あの女性たちの言葉を信じることができませんでした。まさか死人が生き返るなんてないだろうでも頭から思い込んでいたんですよね。まあ、イエス様の十字架で死なれる場面を見てですね、もうよみがえるなんてことはありえない、まあ、そんなふうに思っていたんじゃないでしょうか。ヨハネの福音書の20章というところを見るとですね、弟子たちがですね、ユダヤ人を恐れて戸を閉めていたって書いてある。つまり次は俺たちの番か、ね、ユダヤ人たちを恐れてですね、一ところに集まっても戸を閉めて震えながら隠れている様子が書かれているんですけれども、もうただただ彼らは恐れていたんです。もうこんな自分たちの番ではないか、ね、俺たちも十字架につけられるんじゃないか、もうそればかり考えていたんですよね。しかしイエス様はこの弟子たちのところに現れました。でこの後彼らのところに何回かイエス様は現れます。そしてご自分が生きていることを弟子たちに示されました。でなかなか信じることもできない弟子たちだったんですけどね、この手を見せてですね、手の釘の跡をイエス様は彼らに見せたんですね。そして一緒に食事をしてですね、彼らに語りかけてんです。私はこうして生きているってね、語りかけたんですよね。そうしてようやく彼らはイエスが生きておられるということを信じることができました。イエス様は本当によみがえられたんだって信じることができたんです。聖書はこの復活の出来事、まあ、歴史上の事実ですけれども、このことをはっきりと宣言しています。イエスは死からよみがえられた、今も生きておられるということです。私たちはこの言葉をどのように受け止めるでしょうか、ね、イエス様はよみがえられて今も生きておられる、ね、このことをですね、本当に信じているでしょうか、ね、イエス様は2000年前に生きていたただの立派な人ではないんですよね。十字架で死んでしまった、終わってしまった人ではないんです。イエス様は誠の神であり、今も生きて働いておられるお方です。この確信を今一度新たにしたいと思います。さて、それではイエス様が死からよみがえられたということは私たちにとってどういう意味があるんでしょう。言い換えれば、私たちの人生とイエス様のよみがえりがどんな関係があるのか、あるいはどうしてイエス様のがよみがえられたことが自分にとって大事なことなのか、このことをですね、今日ちょっと考えてみたいと思うんですね。そこでちょっと2つのことをちょっとお話ししたい、まあ、確認をしたいと思います。でまず言えることは、イエス様のよみがえりは私たちの救いを保証しているということです。イエス様を信じる私たちは確かに罪から救われている、それはイエス様がよみがえられたからだ、まあ、そのようにこう言えると思うんですよね。聖書をね、聖書ってとても分厚いもんですよね。で前半のところ、まあ、3分の2ぐらいが旧約聖書ですけれども、旧約聖書を読んでいくと、動物がほふられてね、動物の血が神殿に捧げられるってことがこう書いてあります。結構血生臭いことなんですけれども、旧約聖書の時代、ユダヤ人たちは罪を犯すためにというか、毎日ですね、ヤギとか羊とかの動物をほふって、その血を神殿に捧げました。神様に捧げたんです、ね、どうしてそんなことをしたんでしょう。それは 罪を許していただくためには最も大事なものを捧げなければならなかった。最も大事なものは命。でも神様は人間の命を捧げようとは言われませんでした。人間の命の代わりに清い動物の命を捧げようって言われたんですね。それで特に選ばれた羊とかヤギとかですね、こう捧げたんです。つまりそれほど人間の罪は大きい、この命が捧げなければならないほど人間の罪が許されるために、それほど人間、つまり私たちの罪は大きい、大きな代価を支払わなければならなかったということなんですね。しかし動物の血では完全ではなかったんです。完全ではありませんでした。それで罪を犯すたびにですね、彼らは毎日毎日動物を放り続けました。死んで終わってしまう動物では罪許されたという確信をですね、こう得ることはできなかったんですね。完全に罪が許されたという確信を得ることができなかった。それほど罪の力が大きいということでしょうね。やがて時が満ちて神様は人間を罪から完全に清める道を備えてくださいました。それがイエス様ですね。毎日捧げられた動物に代わって、今度は一回限りの完全な血が流されるということを神様は備えてくださったんです。神の一人子であるイエス・キリストが代わりに捧げられた、私たちの代わりに全ての人の罪を負って、神の一人子であるイエス様が十字架で命を捧げてくださったんです。そして死からよみがえられました。これが神様がなされたことなんですよね。で、もしですね、もしイエス様が、よみがえらなかったらどうなっていたんでしょうね。十字架で死なれて終わっていたとしたらどうだったでしょう、想像するしかないんですけれども、おそらくですね、イエスという方は実に立派な方だったなということで終わっていたんじゃないんでしょうか ね。しばらくはイエスというか立派な方がいて十字架で死んでくださった、何の罪も犯してないのに、しばらくは語り継げられたかもしれませんけれども、でも間もなく人々の記憶からはなくなってしまったと思います。で、弟子たちもイエス様が蘇らなかったら立ち直ることはなかったんじゃないでしょうか。今日の講読でお読みした第一コリントの15章の17節にこう書いてありました。もしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです、ってこう書いたんですよね。もしイエス様が蘇らなかったら、もう信仰は虚しくて、今ものをあなた方は罪の中にいるんだ。つまり罪許されたという確信を持つことができないということですよね。もし蘇らなかったらイエス・キリストの証もなされなかったでしょう。教会が始まることもなかったんじゃないでしょうかね。弟子たちが立ち直ることなかったでしょうから。そうすると福音が述べ伝えられることもなくて、私たちが神様に出会うこともなかったんじゃないでしょうかね。しかしイエス様はよみがえられました。確かに3日目に体を持って死からよみがえられたんです。イエス様が死からよみがえったという事実は、イエス様が死というものに打ち勝ったということを意味しています。死、死の反対は生きるということですけれども、どうでしょうね。死というもの、誰も免れることはできません。私たちもいずれやがて死を迎える時が来るんですよね。で、聖書には死というものは人間の罪の結果もたらされたものだってはっきりと書いてあります。 罪に対する神の裁きとして人間は死を免れることができなくなった、あのアダムの時からなんですよね。究極的に言うと死というのは神様から完全に離されてしまうことなんですよね。人は自分の力で死を克服することはできません。どんな大金持ちであっても、まあ、多少延命の処置は、ね、あの方法は取ることができるかもしれませんけれども、必ず死ぬですよね。肉体の死というのは経験しなければならないです。どんなに立派なことをした人でも、死の力に対しては全くの無力なんです。しかし、イエス様はその死を打ち破りました。もう死がイエス様を支配することはないんです。よろしければ一箇所聖書を開きたいと思うんですが、新約聖書のローマ書というところ、よろしければお開きください。ローマの6章というところをですね、ちょっと開いてみたいと思います。新約聖書のローマ人への手紙の6章の9節のところ、第2版の聖書をお持ちの方ですと273ページになりますか。ローマの6章9節、お読みしたいと思います。ローマ6章9節、キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っていますって書いてあるね。死はもはやキリストを支配しないってこう書いてあるんですよね。つまりイエス様は罪とその刑罰である死に勝利をされたということなんです。そうであるならばどうでしょう。イエス様を信じる者たちもそうなんです。イエス様を信じる私たちも罪と死に勝利をすることができるということなんですよね。ですからイエス様が死から蘇られたということは、イエス様を信じる私たちの救いを保証しているということなんです。本当に救われている、私たちもイエス様と同じようにやがて蘇る、永遠に神と共に生きることができるようにされた、そのことをですね、今一度覚えたいと思います。さて、もう一つですね、イエス様が蘇られたことと私たちの関わりとして、もう一つのことを確認したいと思います。それはイエス様が私たちと共に歩んでくださるということなんです。今も生きておられるイエス様が私たちと共に生きてくださる、このことをですね、ぜひ今日確認したいと思うんです。さっきローマ書の、ね、6章9節開きましたので、ついでにその一つ前、ローマ書の6章8節、ちょっとお読みしたいと思うんです。6章の8節、もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます、ね。私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなるってこう書いてある。キリストと共に生きるってこう書いてありますよね。つまり私たちもイエス様と共に生きる、イエス様が私たちの人生に関わってくださって一緒に歩んでくださるということを言ってます。どうでしょうか。皆さんこのこと確信してますか、ね。もしイエス様が遠い昔に生きて死んでしまった人だったら、ね、思い起こすしかありません。今自分の人生に関わってくれるってなかなか実感できないと思うんですけども、どうでしょう、イエス様が今も生きておられて私たちの人生に関わってくださって、いつもそばにいてくださって、祈りを聞いてくださって、力を与えてくださる、そのことを信じることができるとしたら、それは本当に大きな力になるのではないでしょうか。どんなに辛いことがあったとしても、心が折れそうになっている時でも、イエス様がそばにいてくださる、イエス様は今も生きてこの私に語りかけてくださって、励まし生きる力を与えてくださってるんだ、どうでしょうか。 内側から力が湧いてくると思うんですよね。イエス様がよみがえられたことは過去の話ではないんです。今ここでなんです。今ここで私たちと共に生きておられるイエス様が働いてくださっている。私の人生に私たちと一緒にイエス様が生きてくださっているということなんです。どうでしょう、このことを実感しているでしょうか、ね、このことをぜひですね今日覚えたいと思うんですね。あ、今日も明日もイエス様は私と共にいてくださるんだって、ね、導いてくださるんだ、生きて働いてくださってるんだ、このことをですねこう覚えたいと思うんです。弟子たちはどうだったでしょう。ちょっと弟子たちのことを考えてみたいと思うんですよね。弟子たち、蘇られたイエス様に出会って変えられましたですね。それまではどうだったかというとですね、本当に落ち込んだんです。最後の晩餐の席でね、まあ、ユダが裏切り、まあ、彼は自ら命を絶ってしまいましたけど、ペテロはどこまでもついていきますと言いながら捕らえられた後、私はあんな人は知らないって三度否みましたよね。それから他の弟子たちはみんな捕らえられた時にチリジリになって逃げてしまったんです。見捨てて逃げてしまった。その弟子たちのところにイエス様は現れました。で、語りかけてくださったんですよね。で、いろんな場面が書いてあるんですけど、ルカの24章の今日の後のところに、エマオの村に向かっていた二人の弟子たちのことが書いてあります。で、この二人の弟子たちは、まあ、十字架の後、イエス様が現れたということを聞いていたんですけども、なかなか信じることができないでいたんです。で、その道を歩いているときに、いつの間にかイエス様が一緒に歩いていたんですね。で、彼らはそれがイエス様だとは分かりませんでした。でもイエス様が語りかけてくるんですよね。そして一晩一緒に泊まるんです。一緒に食事をしながらイエス様の話を聞いているうちにですね、だんだん気づきました。あ、イエス様は、これはイエス様なんだ、イエス様が生きて今語りかけてくださってるんだ。で、イエス様の話を聞いているうちですね、心が燃やされていったって書いてありますよね。心が燃やされていった、暗く沈んでいた彼らの心がだんだん燃やされていったんです。私たちもそうではないでしょうか。落ち込むことがあります。でも私たちには御言葉が与えられていますよね。これはただの昔に書かれた言葉じゃないんです。生きて働いている神様の言葉なんですよね。私たちもこの御言葉と祈りを通して今も生きておられるイエス様とお話をすることができるんです。で、イエス様は私たちの話を聞いてくれますし、御言葉を通してイエス様の語りかけを聞くことができるんです。そうして私たちは神様からの慰め、励まし、そして生きる力をいただくのではないでしょうか。それはイエス様が今も生きて働いておられるからですよね。ヨハネの福音書の21章を開くとペテロのことが書いてあります。三度知らないと言いなんだペテロのその後のことですよね。で、ペテロは本当に落ち込みました。で、で、まあ、ガリラヤ湖に行って魚を取ってたりしたんですけれども、イエス様はそのペテロのところにも現れたんです。で、イエス様は三度ペテロに許しのチャンスを与えられました。あなたは私を愛しますかってイエス様が面と向かってペテロに聞くんですね。もうペテロはもうとてもイエス様を見ることはできなかったと思いますけども、なんとか答えるんですよね。私があなたを愛しておられることはあなたはご存知ですって答えるんです。それを3回イエス様は尋ねられて、ペテロは3回答えるんです。そして、ああ、主は私を許してくださった、私は本当に許されたんだという思いに満たされることができたと思うんですね。この取り扱いを受けてペトロは大きく変えられました。本当に弱いペトロだったんですけれども、蘇ったイエス様に出会って許しの確信を得て励まされて 彼は本当に変えられました。で、今度は力強くイエス様のことを証しする人に変えられていくんです。他の弟子たちもそうでした。あの、散り散りに逃げ去った、見捨てて逃げ去った弟子たちなんですけれども、イエス様に出会って、それぞれ取り扱いを受けてですね、感謝と喜びに溢れて、立ち上がることができていったんです。彼らは、大きく人生が変えられました。力強く、キリストを証しするものとされたんです。私たちはどうでしょうか？ね、私たちも、蘇られたイエス様に出会いました。だからこそ、どうでしょうね。神様のこと、そして、キリストのことを信じることができたのではないでしょうか。死んでしまった方を信じたんではないんです。死んで、蘇って今も生きておられる方に出会ったからこそ、心から信じることが私たちはできました。私たちは、この今も生きておられるイエス様を信じて、礼拝を捧げています。そして罪が許されている、ね、その確信をいただくことができました。私たちの信仰生活には感謝と喜びがあります。イエス様から生きる力をいただくことができるんですよね。このことを覚えて心からの感謝をお捧げしたいと思います。死に勝利をしてよみがえられたイエス様を信じて、ますます信頼を寄せて、イエス様と共に生きるものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天の神様、御言葉をありがとうございます。イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれ、葬られた後、死から蘇ってくださったことを、覚えて感謝いたします。イエス様がよみがえられたことによって、イエス様が本当に神の御子であり、信じる私たちの罪の許しが確かなものであることを心から信じます。イエス様は今も生きておられ、私たちと共に歩んでくださり、生きる力を与えてくださいます。どうぞ私たちがいつもこの確信と希望にあふれて、イエス様と共に人生を歩み続けることができるように助け導いてください。今日ここに集われた方々の上にイースターの恵みが豊かにありますように、今日集うことのできなかった兄弟姉妹一人一人の上にも、あなたの守りと恵みが豊かにありますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。